テソの5章の17節では、ですから愚かにならないで主の御心は何であるかをよく悟りなさいとパウロは続いて書きました。聖書全体が示している主の御心は、従いなさいという御言葉を実行するとき、その御言葉と朝まで格闘して、ヤコブのように戦って実行するとき、主と出会うようになるというものではないかと思います。命令とは御言葉であり、喜びの訪れを告げるものであると、聖書全体から受けています。同様に、愛しなさいという命令は、夫だけに与えられた命令ではないことは、もちろん、ご存知の通りであります。なぜならば、ヨハネは、第一ヨハネの3章の23節で、神の命令とは、私たちが御子イエス・キリストの御名を信じ、キリストが命じられた通りに私たちが互いに愛し合うことですと言っているからであります。ですから、兄弟たちに、夫たちに命令された自分の妻を愛しなさいという御言葉は、夫たちに特別に、妻を愛する恵みがさらに付け加えられていると言えるのではないかと思います。愛は結びの帯であるからであります。従うことも愛することの一部であります。愛することは尊敬することでもあります。私たちは今日聖書の中から、妻と夫に対する主の命令を考えてまいりましたけれども、すべての主の命令の土台はすでに完了したイエス様の十字架の犠牲の死であることは明らかであります。主の十字架の犠牲の死とは主のご愛そのものであります。主が愛してくださったと同じように、兄弟姉妹は互いに従い、互いに愛するように命令されております。主が愛してくださったと同じように、特別に妻たちには自分の夫に従うように、従い抜くように、一人の夫を従うように。夫たちには主が愛してくださったと同じように特別に自分の妻を愛するように、愛し抜くように、一人の妻を愛し抜くように命じておられるのであると思います。主の愛にとどまるとは、このように御言葉と戦い続けることの中にあるのではないかと思います。本当に聖書の中には黒いマジックで消し去りたいと、もう御言葉があるものであります。不可能に思える御言葉があるものであります。しかし、そのような御言葉こそ私たちの最も固い殻を破るために、私たちの心の中を探り、極めるために置かれている御言葉であると思います。新しい年も、主にあって、主が従われたように、主が愛されたように、同じように、ブドウの木につながることができるように、互いに祈り合うことができたら、本当に幸いであります。もう一度、第一ペテロの三章の七節をお読みいたします。第一ペテロの三章の七節、最初に読んでいただいた箇所ですけれども、それは、今日は姉妹たち、妻たちの箇所を特に取り上げてまいりましたけれども、姉妹たちだけでなく、兄弟たちにも大きな慰めが与えられている、と思うからであります。一字一句、深く味わって読んでみたいと思います。同じように、夫たちよ、妻が女性であって、自分よりも弱い器だということをわきまえて、ここは何度も慰められた箇所ですね。妻が女性であって、自分よりも弱い器だということをわきまえて、妻と共に生活し、命の恵みを共に受け継ぐ者として、 尊敬しなさい。このように書いてあります。パウロはこれを一言で妻を愛しなさいと書きました。しかしどんな利発な妻であっても女性であっても、どんなに御言葉を兄弟よりも夫よりもよく知っていても、自分よりも弱い器だということをよくわきまえて妻と共に生活し、命の恵みを共に受け継ぐ者として尊敬しなさい。このように記されています。そして、終わりに若い人たちへのメッセージも、ペテロは第一ペテロの5章の5節から書いてありますので、この箇所を共に読んで終わりたいと思います。421ページの5章の6節から。ですから、5節からお読みいたします。同じように若い人たちを長老たちに従いなさい。皆、互いに謙遜を身につけなさい。神は高ぶる者に敵対し、へりくだる者に恵みを与えられるからです。ですから、あなた方は神の力強い御手の下にへりくだりなさい。神がちょうど良い時にあなた方を高くしてくださるためです。あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからです。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。じゃあ清水兄弟からメッセージいただく前にまた一曲賛美をしたいと思います。何かリクエストございますでしょうか。43番ですか。43番お願いします。 清水陽一兄弟のメッセージの箇所は第一ペトロの4章の7節、420ページです。第一ペトロの4章の7節です。それでは拝読いたします。万物の終わりが近づきました。ですから祈りのために心を整え身を慎みなさい。以上です。
皆さんこんばんは。吉祥寺集会に集っております清水陽一と申します。よろしくお願いします。今和田義明兄弟に読んでいただきました引用聖句は、ペテロが今から2000年近く前、ローマ皇帝ネロの迫害で、エルサレムを追われ、ポント、ガラティア、カパドキアなどに散らされていた、信徒たちを励ますために書き送った手紙の一部です。手紙の中に、万物の終わりの時という言葉がありますけれども、これはその、ローマ皇帝の迫害が、この世の終わりを思わせるほどひどかった、ひどいものであったということを伺わせます。しかし、私たちはこの、万物の終わりの時が近づきましたというペテロの言葉、からは、その迫害の凄まじさというよりもむしろ、再臨が近いということを強く思わされます。そしてこの手紙に書かれているたくさんの事柄、困難な状況にあっても、イエス様のを明かしする、信仰の歩みを保ちなさいと、ペテロが書き送ったさまざまな忠告、忠告というよりも、命令といった方が良いかもしれませんけれども、その内容は、現在の私たちにもぴったり当てはまる。つまり、現在のキリスト者に、再臨の備えを呼びかけている、貴重なアドバイスになっていると思えてなりません。そこで今日は、そのイエス様の再臨が近づいている今、私たちが心すべき事柄を、第一ペテロの、御言葉を中心にご一緒に学んでみたいと思います。再臨への備えについては、聖書のいろんな箇所に書かれておりますけれども、ペテロ第一の手紙を読んでいるうちにですね、その中に書かれていることだけで、お腹がいっぱいになるって言いますか、十分すぎるほどのことが書いてありましたものですから、今日はその、もっぱらペテロ第一の手紙に集中して、学んで、見たいと思います。ですから、お読みする箇所もほとんどペテロ第一の手紙だけになりますので、ページをこうめくっていただく、手間がかなり省けるのではないかと思います。で、早速、ペテロ第一の手紙の初めの方から見ていきたいと思うんですが、第一章で、心に留めたいのは、3節と5節の御言葉です。415ページ一番最初のところですけれども、3節、私たちの主イエス・キリストの父なる神が褒めたたえられますように。神はご自分の大きな憐れみのゆえに、イエス・キリストが死者の中からよみがえられたことによって、私たちを新しく生まれさせて生ける望みを持つようにしてくださいました。5節、あなた方は信仰により、神の御力によって守られており、終わりの時に表されるように、用意されている救いをいただくのです。つまり、私たちはイエス様の復活によって、新しく生まれた人間として、永遠の命の希望を与えられている。そして、神の御力によって守られている。で、この大きな恵みをしっかり認識して、勇気を持って歩きなさいと、ペテロは語りかけています。本当に励まされる御言葉だと思います。それから、一章の13節、同じページの最後のところですけれども、ですからあなた方は心を引き締め、身を慎み、イエス・キリストの現れの時、 あなた方にもたらされる恵みをひたすら待ち望みなさいとあります。まあ、この御言葉のように私たちはイエス様のご来臨を待ち望んで、まあ、心を引き締め、身を慎んで、まあ、ひたすら忍耐と希望の道を歩む必要があると思います。次に二章に進んで少し長いのですが、まあ、先ほど岡本兄弟が読んでくださいましたところ箇所とダブりますけれども、9節から21節まで拝読します。しかしあなた方は選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神の所有とされた民です。それはあなた方を闇の中からご自分の驚くべき光の中に招いてくださった方の素晴らしい御業をあなた方が述べ伝えるためなのです。あなた方は以前は神の民ではなかったのに、今は神の民であり、以前は憐れみを受けないものであったのに、今は憐れみを受けたものです。愛する者たちをあなた方にお勧めします。旅人であり、キリシャであるあなた方は、魂に戦いを挑む肉の欲を遠ざけなさい。異邦人の中にあって立派に振る舞いなさい。そうすれば彼らは何かのことであなた方を悪人呼ばわりしていても、あなた方のその立派な行いを見て、訪れの日に神を褒めたたえるようになります。人の立てたすべての制度に、主のゆえに従いなさい。それが主権者である王であっても、また悪を行う者を罰し、善を行う者を褒めるように王から使わされた総督であっても、そうしなさい。というのは、善を行って愚かな人々の無知の口を封じることは、神の御心だからです。あなた方は自由人として行動しなさい。その自由を悪の口実に用いないで、神の奴隷として用いなさい。すべての人を敬いなさい。兄弟たちを愛し、神を恐れ、王を尊びなさい。しもべたちを尊敬の心を込めて主人に服従しなさい。善良で優しい主人に対してだけでなく、横暴な主人に対しても従いなさい。人がもし不当な苦しみを受けながらも、神の前における良心のゆえに悲しみをこらえるなら、それは喜ばれることです。罪を犯したために打ち叩かれて、それを耐え忍んだからといって、何の誉れになるでしょう。けれども、善を行っていて苦しみを受け、それを耐え忍ぶとしたら、それは神に喜ばれることです。あなた方が召されたのは、実にそのためです。キリストもあなた方のために苦しみを受け、その足跡に従うようにとあなた方に模範を残されました。まあ一読してお分かりのように、ここには、まあ私たちキリスト者がわきまえるべきことがもうたくさん記されています。まあそのうちの主なものを見ていきますと、まず9節では、私たちの主の素晴らしい御業を述べ伝えるために選ばれた神の民である。とまあキリスト者としての自覚を促しています。そして11節で、魂に戦いを挑む肉の欲を避けなさいと命じています。まあ、肉の欲、つまり、この世の誘惑、まあ、お金や快楽、人の評判、名誉、などに心を奪われないようにしなさいという、まあ、戒めです。それから私が特に大切だと思わされたのは、まあ、12節の、異邦人の中にあって立派に振る舞いなさいという御言葉です。まあ、異邦人の中にあって立派に振る舞うとは、まあ、この世の人たちの間で、まあ、きちんとした生活を送りなさい。まあ、平凡な日常生活を大切にしなさいと、まあ、言い換えてもいいと思います。まあ、イエス様はよく知られた三条の水訓で、まあ、皆さんよくご存知の御言葉ですけれども、マタイ5章の14節、あなた方は世界の光です。まあ、16節、あなた方の光を人々の前で輝かせ、人々があなた方の良い行いを見て、天におられるあなた方の父を崇めるようにしなさい。とあります。まあ、日々の生活を、まあ、この世の人たちから、さすがにクリスチャンだと、まあ、好感を持たれるようにと言いますか、まあ、しっかり送る。 まあ、そのような行いによってイエス様の光を放ちなさいということです。ですからペテロの、まあ、異邦人の中にあって立派に振る舞いなさいという命令は、まあ、イエス様の三条の教えを、まあ、自分の言葉で言い表した、言い直したものと見ることができます。まあ、日常の生活を大切にする、まあ、大事にする、きちんと過ごすということに関連して、まあ、言い添えておきたいことは、まあ、イエス様の再臨の時を、まあ、勝手に決め込むのは、まあ、とんでもない過ちである。まあ、イエス様やペテロの教えをに、まあ、逆らうことにもなるということです。まあ、具体的に言いますと、まあ、再臨なんてすぐには起こらないと思い込んで、まあ、再臨への備えを怠ってはいけませんし、逆にすぐにでも再臨が到来すると考えて真面目に働く意思を失ったりするのも間違っているということです。まあ、どうせすぐに再臨の時を迎えるのだから、まあ、どんどんお金を使ってしまおうとかですね、まあ、平気で借金を重ねる。まあ、長続きする仕事に就かない。まあ、自分の技術を磨くような努力をしないとか、まあ、年金の掛け金を支払わないといった、まあ、生活態度は正しくない。まあ、再臨を待ち望みながらも、それでも、まあ、今日、リンゴの木を植えるという、まあ、将来の備えも忘れてはならない。まあ、そのようにするということだと思います。まあ、とにかくと、まあ、一日一日をしっかり生きていく。まあ、世間から非難されることのないようにきちんとした、まあ、生活を送るように努める。まあ、そのことが望まれるのではないかと思います。そしてそのことは、次の13節以下の教え、第一ペテロ2章13節以降に書かれている命令を守ることにもつながります。まあ、13節からお読みします。人の立てたすべての制度に、主のゆえに従いなさい。14節。善を行って愚かな人々の無知の口を封じることは神の御心です。自由人として行動しなさい。その自由を神の奴隷として用いなさい。20節の後半と21節。善を行っていて苦しみを受け、それを耐え忍ぶとしたら、それは神に喜ばれることです。あなた方が召されたのは実はそのためです。キリストもあなた方のために苦しみを受け、その足跡に従うようにとあなた方に模範を残されました。まあ、いずれの御言葉も、まあ、信仰の歩みに大切な、まあ、胸に刻んでおきたい命令です。まあ、一つ一つの御言葉を、まあ、掘り下げることは省きますけれども、最後にお読みした20節、21節について少し申し添えますと、まあ、この箇所からは、まあ、結局イエス様の十字架こそ私たちキリスト者が従うべき足跡であるということを、まあ、改めて思わされます。で、この後の、まあ、23節には、罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになりました、とイエス様のことが記されていますけれども、まあ、私たちは、まあ、このイエス様の耐え忍ばれた姿を、まあ、いつも思い出し、そのことに励まされて、まあ、歩んでいく必要があるのではないでしょうか。そしてこのことを、まあ、次のページの最後の箇所、3章の13節、14節の御言葉と、まあ、合わせて心に留めたいと思われます。13節から15節の始めまで拝読します。もしあなた方が善に熱心であるなら、誰があなた方に害を加えるでしょう。いや、たとえ義のために苦しむことがあるにしても、それは幸いなことです。彼らの脅かしを恐れたり、それによって心を動揺させたりしてはいけません。むしろ心の中でキリストを主として崇めなさい。まあ、この言葉も本質的にはマタイ5章の10節と同じです。まあ、先ほども触れました三条の水訓の一部です。これも皆さんよくご存知の御言葉ですけれども、義のために迫害されているものは幸いです。天の御国はその人のものだからです。まあ、ペテロはイエス様の弟子として、この御言葉、まあ、三条の水訓を直接耳にしただけではなく、 自分の体験を通してもその真実性あるいは重要性を悟ったに違いありません。その思いが、あなた方が善に熱心であるなら誰があなた方に害を加えるでしょうという言葉となって、各地の信徒たちに告げられたのではないでしょうか。そして3章15節のむしろ心の中でキリストを主として崇めなさいの御言葉は、イエス様こそ真の主権を持つお方であるという確信を持って歩みなさいと現在の私たちに呼びかけています。そのことを強調するように3章の22節はキリストは天に上り御使いたち及び諸々の権威と権力を従えて神の右の座におられますと記しております。次の4章では、引用聖句の7節と続く8節を重く受け止めたいと思います。7節をもう一度拝読します。万物の終わりが近づきました。ですから祈りのために心を整え身を慎みなさい。世の終わりが近づいているので、真剣に祈りの人になりなさい。再臨の近い今ほど祈りが大切な時はないと教えてくださっている御言葉です。ここにおられる多くの方々も、近年の様々な出来事からイエス様の再臨の時は近いと感じていると思いますけれども、その時がいつ訪れるかはもちろん誰も知りません。神様が最善の時をお考えになり、胸の内に秘めておられることです。おそらく神様は一人でも多くの人が悔い改めて救われることを望まれ、忍耐を持ってその時を待っておられるのだと思います。とすれば、私たちはまだ救われていない親族、友人、知人のために日々真剣に祈る必要があります。それは私たちキリスト者の義務であると言えるのではないでしょうか。昨年6月のドイツ喜びの集いで、あるドイツの兄弟が鳥なしの祈りをしないのは罪であると、メッセージの中で語っておられましたけれども、全くその通りだと思います。私たちは毎朝毎晩一体何人の名前を挙げて、まだ救われていない魂の名前を挙げて鳥なしの祈りをしているのでしょうか。再臨の近い日々は祈りの毎日でなければならないと思わされます。それから4章8節、何よりもまず互いに熱心に愛し合いなさい。愛は多くの罪を覆うからです。この御言葉も大切です。信徒たち兄弟姉妹たちが互いに熱心に愛し合うなら、不一致や分裂は起こり得ないはずです。現実はなかなかそうはなっていませんけれども、再臨が近い今こそ、主の御体である教会、集会は固く一つに結ばれて立て上げられなければなりません。そのためにも私たちは互いに熱心に愛し合う必要があります。最後の5章では、まず1節から5節まで拝読します。そこで私はあなた方のうちの長老たちに、同じく長老の一人、キリストの苦難の証人、またやがて現れる栄光に預かるものとしてお勧めします。あなた方のうちにいる神の羊の群れを牧しなさい。強制されてするのではなく、神に従って自分から進んでそれをなし、卑しい利得を求める心からではなく、心を込めてそれをしなさい。あなた方はその割り当てられている人たちを支配するのではなく、むしろ群れの模範となりなさい。そうすれば大牧者が現れるときに、あなた方はしぼむことのない栄光の冠を受けるのです。同じように若い人たちよ、長老たちに従いなさい。皆互いに謙遜を身につけなさい。神は高ぶる者に敵対し、へりくだる者に恵みを与えられるからです。ここでペテロは自分をキリストの苦難の証人と語り、 主は再び来られるという約束に目を向けています。そして長老たちには、神の羊の群れを牧しなさい。若い人たちには長老に従いなさいと命令しています。加えて、長老には支配するのではなく、群れの模範になりなさいと。若い人には謙遜を身につけなさいと、諭しています。どちらも大切な教訓です。私たちの集会では、多くの方々がこのことを実践しています。と、言えるといいのですけれども、本当にそうなっているでしょうか。それから、7節の、あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。これもよく知られた大切な御言葉です。余計な心配をせずにひたすら前を向いて、イエス様に目を向けて歩み続けましょうという呼びかけです。そして8節と9節、身を慎み、目を覚ましていなさい。あなた方の敵である悪魔が、吠えたける獅子のように食い尽くすべきものを探し求めながら歩き回っています。固く信仰に立ってこの悪魔に立ち向かいなさいとあります。私たちの信仰にとって最大の敵である悪魔の攻撃に対して絶えず目を覚まして備えていなさい。この悪魔に立ち向かいなさいと、私たちを知った激励しています。こう語るペテロ自身、かつてゲッセマネの園でイエス様が祈っておられる間、目を覚ましていられずに眠ってしまったという苦い経験があります。そんな弱い自分を反省しつつ、ペテロは同じ失敗をしてほしくないという願いを込めて、この文章を書き綴ったのに違いありません。同じように、固く信仰に立ってという言葉の裏にも、ペテロ自身の反省があると思います。ペテロはその薄い信仰のために、いくつかの失態を演じました。例えば、マタイ伝14章に出ている、湖の上を歩いた時もそうですね。イエス様の真似をして船から出て、水の上を歩き始めたものの、風を見て怖くなり、沈みかけて、助けてと叫び求めました。そしてイエス様に、信仰の薄い人だな、なぜ疑うのかと言われました。しかしそのような惨めな体験、そしてイエス様の数々の御業を通して、ペテロは、信仰に立った戦いは神が必ず勝利に導いてくださると、確信するようになった。固く信仰に立ちなさいと、信徒たちに言えるようになったのだと思います。その確信は、初めにお読みしました1章5節の、あなた方は信仰により神の御力によって守られているという御言葉にも表れています。関連する御言葉を一箇所だけ、ヤコブ書から拝読します。ヤコブ書4章7節、412ページです。ヤコブ書4章7節、神に従いなさい。そして悪魔に立ち向かいなさい。そうすれば悪魔はあなた方から逃げ去ります。主の御体である私たちの集会は、この世では、悪魔と戦い続ける、戦いの集会です。ペトロのような固い信仰、主に対する絶対的な信頼を、兄弟姉妹ともども持ち続けて、この、終わりの時を歩みたいものです。最後に、第一ペテロ5章11節を読んで終わります。どうか神のご支配がいよいよ限りなくありますように。アーメン。このようなペテロの祈りの心をいつも持っていたいと思います。ありがとうございました。
それでは一言感謝いたします。愛する主イエス様、あなた様の尊い皆を覚えて心から感謝いたします。一年の仕事が終わり、 そしてまた主にある喜びの集いへとあなたが導いてくださり、二人の兄弟を通して御言葉の背後にあるあなた様の御心について語ってくださり、再臨に向けてまた新しい年に向けて私たちの心の内側に豊かに御言葉を住まわせてくださったことを覚えてありがとうございます。確かにたくさんの御言葉を聞いておりますけれども、なかなか自分のものにならない、本当に流してしまう愚かなものでありますけれども、また今日この静かな時に兄弟方の語られる御言葉一つ一つに耳を傾け、また自分のものとしてこれからの歩みにあなた様が役立てようとしてくださっていることを覚えますからありがとうございます。あなた様は私たちすべての人間のためにご自身が持っておられる天の栄光と権威を捨てられ、この地上に貧しくなられ、そして十字架にかかられ、すべての罪を負ってくださり、そして十字架の上で完了したと叫んでくださいました。それゆえに今私たちはまた新たにあなた様のくださった御言葉を通して新しくよみがえりの命をあなたからいただき、そして日々あなた様に会って主を見上げ、その命を新たにすることによって、またイエス様の似たものとあなたが変えてくださることをまた今日も覚えてありがとうございます。主の来られることが近いということ、そしてまた日々の生活もまた大切にしながら、この二つの目標を持ってまた新たな年に向かうことができるこの恵みを本当にありがとうございます。そしてこのまた静かな時をあなた様が中心にいてくださり、ご支配してくださり、お一人お一人の心の内に語ってくださったことを覚えて本当に心から感謝いたします。あなた様は王の王であり主の主であられる、この支配者であられます。そのあなた様をまた心に見上げて歩む一日一日でありますように、今日の一日のすべてを心から感謝し、愛する主イエス様の御名を通してこの祈りをあなたの御前にお捧げいたします。アーメン。それでは最後に賛美をしたいと思います。リクエストございましたら、では56番いかがでしょうか。56番です。
どうもありがとうございました。明日の予定を連絡させていただきます。明日大晦日日曜日、聖日の礼拝は9時半から行います。9時半から礼拝になりますので、どうか9時半までにお集まりください。それに先立ちまして、朝8時から若者の祈り会をこの集会場で行います。8時から祈り会。それから朝食は8時半からになります。その他の詳しい予定は受付のホワイトボードにございますので、そちらをご覧ください。明日は9時半から礼拝になります。他に何か連絡のある方いらっしゃいますか？でなければ今晩の集会は以上で終わらせていただきます。どうもありがとうございました。